山中沢尾です。
シュリスペイロフ宮本です。もう、時期的にはもう結構終わっちゃったような感じかもしれない。流行ってないかもしれないですけど、
はい。
まあ、前も藤沢さつきさんっていうあの LS 北見カーリングの可愛いなっていう話ここでしたんですけど、でまあ本当に結構ずっと可愛いなと思ってて、最近動画を見てるんですよ、
あの
カーリングの試合の。
可愛い人には流行りなんかないからね。
かっこいい。流行りしたらないから。そうですね、
ずっと可愛いんです
よ。そうなんですよ、すごく空いてるので。
何？
すごく僕は
空いてるの？
空いてるので。
そう。
空いているので、まあそう見てるんですよ結構。でメンバーとかともこう見てて、でこう可愛いよねなんつってもみんなやっぱり可愛いっていうことで、まあ、同意見だといううちのバンドは、まあ、そんなことは全然関係なくて今の話は。
なんだよ、よくわかんない。そうなのね。そうなのね。
で、まあ、あの、そうだねっていうのを、
そうだね、
なんかそのちょっと違和感あるよねって言ってたじゃないですか、で結構動画何回か見て聞くうちに、あのあれそうだねじゃなくて、うがちっちゃいんですよね。
ん？
うがちっちゃいんですよ。そうだね。
何
そうだねってあれ字にしたら書くじゃない、そだねの3文字じゃないですか、でもあの北海道のそのな北海道の方言っていう風にはちゃんと分かったんですけど、そだねっていうのが、その文字だけ見ると
なるほど、
あのちょっと気持ち悪かったけど聞くと北海道っぽいなって思ったんですよ。
あ、そう。
で聞くと、ちっちゃいうがちゃんと入ってて、
そうだね、
聞くとそうだね、そうだよね、そうだよねって、あの
え僕なんかヒアリングできてない。俺
そうだよねって
。今普通にしか聞こえてないんだけど、なんか今癖をつけて喋ってるんでしょ。
癖つけてます。だから多分これが方言なのかなと思って、そうだよ、そうですよねっていうのと、そうだね、そうだね、
あのごめん、あの全然聞き分けられてない。俺はないぞね今。まだこれ分かんねえよ。え、なんか違う今言ってんの。
分かんないですか、いやで絶対その北見の子たちも、そうだねってこう言ってんじゃなくて、ちっちゃいう入ってる、そうだね、そうだね、そうだねっていう。
いや、ちょっと分かんない、
そうだって入ってるんですよ。
ちょっと待って、その前にうが来てんの。
え、その後ろにちっちゃいうが来てる。
それ普通じゃないの。
嘘だねって言ってんじゃなくて、そうじゃなくて、
嘘だねって言ってたら確かにそれは違う、会話が違うことになっちゃうね。
違う、
ああ間違えた間違えた。そうかそうか、
そうの、もう本当今すごいあの大げさに言ってるんですけど、
全然あのまず、ちょっと待って、話整理させてくれ、そうなるとうが入るのって普通じゃないの、東京でも。そうだね、
あそのうが小さすぎるんだと思うんですよ多分。北海道うがすげえちっちゃいですよ。よく聞いてくださいもう一回、そうだね。
お前そんなやつ会ったことねえや。お前一回も言ってねえじゃん、その今まで。
そうですね。
いやいや、会ったことねえ、そんなやつに。
俺もないっすわ。ちょっと
話変わった。お前もう意地になって、もうフィクション始まっちゃうと、もう北海道フィクションが、
ちょっと急ハンドルで今ちょっと。
もう急ハンドル曲がったよお前。やめろやめろ。いやいやいやいや、
そうですよ。よく聞くと、まあそうかな、そうだねって言ってるなと思ったっていうことを今言ってみて、ちょっと結構後悔 してますし。
だって今まで、あの2種類っていうのが分かんなかった
もん。そう
ですよね。最終的には分かったけど、そんなに会ったことがないから。
そうですよね。後悔してるし、もう汗も本当びっしょりです。もう本当すぐ行きましょう、メール。
なんだよ。いやいや。ちょっと前にね、
はい、
面白いなって思った話題があって、ニュースがあって、なんかその、ゲーム、テレビゲームのオリンピック的なものがある大会があって、
なるほどなるほど。
で、なおかつそれを本当にオリンピックの種目に入れてもいいんじゃないかみたいな意見もあって、で、それがなんでかっていうと、どこまでがスポーツと認定されるんだっていう競技、運動競技だって言われるときに、カーリングはって出たんだよ。
ああなるほど。
その なんていうの、そう、肉体を使ってっていうのは頭脳のとセンスの方が重要なんじゃないのみたいな。でもあれはもちろんちゃんと 競技としてオリンピックに参加してるじゃない、うん、だからそのゲームだって当然あの動体視力とあの指先を使ってやるんでしょ、うん、きっと。
なるほど、
うん、でそれがなんかねもうそのすでに大会で、あれどこかな、中国かなんかの大会だったかなんかもう優勝者20億円みたいな感じだって、もう早くもそういうなんていうのかあのうんとオリンピック選手の育てるようにゲームプレイヤーを育てる学校とかもあって、一日あのゲームやってるのが仕事でお金もらえるっていう、
あプロゲーマーみたいなことなんだ、そうそうそ
うそうっていうのをちゃんとあのなんていうのその民間企業だけでとどまらずにちゃんとこれをあのオリンピック競技にしようよみたいな話題やってて、最初のやっぱりさ30秒1分ぐらいはさ違和感あるわけ俺は、も
う
世代的にえっと思うけど、でもそのじゃあカーリングはどうなんですかってなった時に、あ確かにそういうあのカーリングだけじゃなくて、まあ、いろいろあの射撃とかアーチェリーみたいなものとかちょっとその
そうす、ね
いろいろ認められてるのに、なんかゲームってこう遊んでる印象があって親が勧めるもんじゃないじゃん、
そうですね、
またゲームばっかりやってって怒られるわけじゃない、だけどお金になるって職業になるとしたら、それはあの話は変わってくると思うんだよね、
そうですね、
まあ、要するにゲームを好きでそればっかりやるのと、サッカーが好きでそればっかりやるのと、どう違うんだって言われたら明確な違いって多分 理論上ではないと思うんだよ、
確かに、うん、そうですね、
だからちょっと、まあ、俺の世代だと最初はえっと思ったけど、なんかある種なんていうのその肉体的に恵まれた人だけが自分の好きなことを続けても褒められてって、
はいはいはいはい、
でそうではないゲームとか好きな人はなんかオタクっていう言葉があったりとかさ、虐げられた人がちょっと変わっていくとすれば、話としては素敵な話だなと思って、まあ、俺はちょっとゲーム全くしないから、
はいはいはいはい、
わからないけど、
なるほど、面白いですね、
面白いね、
そういう、
何か時代は変わりつつあるんだなと思いましたよ、それ見て、
ですね、ゲームセンター嵐的な、
そうだね、最近の話題で言うと、そうだね、最近流行った漫画で言うと、
ゲームセンター嵐、ゲームセンター嵐、
みんな嵐に憧れて今やってんだよ、ショーゲームそれインベーダーゲームじゃないの、
インベーダーゲーム
インベーダーゲームレベルじゃないの
ものすごいアクロバティックですからね、あれもね、
そうだねゲームセンターらしい、コロコロコミックだっけ、
そうですね、あれは、
あコロコロコミってまだあんのかな、
まだあったような気がしますね、確か見ますよ、ちょっと
読みてえなさすがに無理かもうペンネームアキンコ、
はい、
以前、家族4人で目玉焼きを食べた時、目玉焼きに醤油をかけて食べたのは私1人で、あとの3人はソースでした。私は信じられず、目玉焼きには醤油でしょうと語りましたが、なんで醤油なん、ソースっしょソースと、ソース派が反論、1対3で醤油派の私には勝ち目がなく、敗北感を感じながら目玉焼きを食べました
うん、
お二人に質問です、目玉焼きには何をかけて食べますか、
はあはあ、僕も醤油ですね、
あそう、これよく聞くテーマじゃない、
そうですね、
ちょっとした、あの大ネタじゃなくて、なんか会話のインターバルで、
そうです、聞きます聞きます、
ふわっとしたやつでさ、でもね俺いつも困るのがどっちもかけないんだよね、
あの
塩コショウ、
あ塩コショウか、僕でも塩コショウかけるっていうの初めてでも 見たかもあったかもしれないですね、かける人
塩コショウっていうものを、
塩コショウ派、塩コショウっていうものを、
あ塩コショウってもの嘘でしょ
そっちの方がいいのかと思って、はい、
いや、そうだね、基本的には、ただ難しいのが、
はい、
この話題ね、聞くけど、
はい、
あの 一人暮らしでそんなに料理しない人間は、うんうん、あの生きてて目玉焼きを食べる瞬間っていうのがないんだよね。
なさそうですね。サオさんはそうですよね。
あの、うん、マックの月見バーガーぐらいだよね。いやだって居酒屋行くとさ、はい、だし巻き卵じゃない、
うんうん、ないですよね。
だから、うん、その卵自体を食べるし、あと 俺いつもゆで卵食べてるから、
うん、
コンビニで買ってきて、
うんはいはい、食べてます。
でも、うん、だからゆで卵食べる、うん、卵焼きは食べる、
うん、
けど目玉焼きって、
うんうんうん、
なんだよあのこうファミレスの、
うんうん、
あーなんかモーニングみたいなやつにそういう、はい
は
い、なんか
そうですね、あれには
目玉焼きがあるのかなとか、うん、あとハワイ的なやつか、ロコモコ的なやつね。敵じゃないよ、ロコモコだわ。あ、そうか、ハンバーグの上に乗っかって
ハンバーグの上に乗っかってるやつもあるか。やつもありますね、そういえば、うん、
いやーだから まず目玉焼きを食べるのが1年に1回もないのね、俺多分。
あ、
だからまずこのことがよくわからない。うん、でも考えたことがないな。
あと家族で食ったけどみんなソース派で、うん、私は醤油なんですね、
う
ん、
そうそう
家族の。
だから不思議なのは、うん、家族なのに、
うん、
これまだ幼少期じゃないのに、うん、そのことを知らないでる間からっていう。
そうだよ。
うどうしたどうした、
そこがまず、
ね、20年ぶりに家族で目玉焼きというものを食べたみたいな設定になっちゃってるから、ちょっと不思議だけどね。
不思議っすねこれ。
うん、そうなんだ。
うーん、
でもどっちか選ばなきゃダメだったら、
う
ん、あー、どっどっちでもいいな本当に。
ああ、どっちでもいい
な。どっちでもいいな別に。ああ、ああ、味ついてりゃいいよ。
あ、そうか、味ついてりゃいいか。
うん、まあ基本、うん、ただ、はい、今気づいた、
はい、
我が家に、
うんうんうん、
もちろん醤油あるんだよ、
はいはい、
あの豆腐とか納豆とか食べるから、
はいはいはい、
ソースないわ。
俺んちもないかも。
ソースないね。
あんまりそういえば出番がない。
出番がないよね。
うん、ですね。
キャベツ千切りとかしないしね。
うんうんうん、うん、
あとそれもソースじゃなくてなんかもうちょっとこじゃれたなんか、うん、ドレッシング食べる
よ。ドレッシング、そう、ドレッシングはあるけどソースが、
ソースないね。
ないな。そんな自宅でハンバーグ作ったりとかそういうこともしないし、使いようないですよね他に。
使いようがない。ソースの出番は何だい、うん、やっぱ目玉焼きなのか世の中では、
うん、そういうことなのかな。
日常的に使うとしたら
多いのかなソース派が。
ソースでもね、実家にはあったな。何にかけてたんだろう。ソース何にかけんの。
コロッケです。
ああ、コロッケ、なるほど。コロッケもね、
あんま食べないですか。
もう本当にもう、うん、いやわかんない、もう5年ぐらい食ってないかもしれない。
あ、そっか、
コロッケは興味がないね。
あ、そっか、興味がないか。
興味がないね。
あ、なるほど。コロッケ今、
コロッケと、はい、あのお姉には全く興味がないの俺はもう。本当に
その2つが2大興味ないってことですか。
そうだね。あの嫌いなんじゃなくて興味がない。
興味がない。
あ、ネギ玉ねぎは、
うん、
もう嫌い、まあ
嫌い、
うん、コロッケとお姉は、うん、あの興味がない。
興味がない、
うん、食べれるよ。いや、ちょっとおかしいわ。おかしいわ。
二つも食べる
もん。いや、おかしい、おかしい、おかしい。今ちょっとおかしい感じになった。間違った、間違った。おかしくなった。コロッケは、ちょっと、ごめんなさいね。お姉のこと一旦ちょっと置いといてもらって。
置いといて。
うん、ちょっともう出てって、お姉、もう あっちにいてでも。で、コロッケに話を戻すと、
はいはい、
あの、食べれる、全然。
うん
うん、ええー、とも思わない。
うんうんうんうん、
興味がない。
興味がない。
俺の人生に特に必要がないっていう感じかな。
今コロッケをこう惣菜屋さん、うん、惣菜屋さんとかスーパーとかで買っても、
うん、
ソースがもう ついてるから、だから家にある必要もそうないですよね。そこで、
そうか、
家にないと困ると
か。でもコロッケは醤油おかしいよね。やっぱりさすがに。
そうで、いやでも醤油 かける時もあるかな。
あ、それやったらめんどくさいからでしょ。あの、
そう、
うん、テーブルにもう醤油とソースが並んでて醤油を選んでるわけじゃないでしょ、うんうん、選択肢がお前にはないってことでしょ。
そうです、そうです、
お前には選択肢がないんだよ。
俺には選択肢がない。
醤油と共に生きていけお前は。
なんか、なんかこう空間系のリバーブかけてほしいですね。俺には選択肢がないっていうところに。
俺には選択肢がないないないない。
寂しい。
寂しい。え、ちょっと待って、はい、宮本は醤油派？
ああ、そうです、そうです、醤油派ですね。
じゃあ、うん、健康の味方だね。
そうです、うん、味方だよ。
俺はまさかの、うん、あの塩コショウってオルタナティブ。
そうですね、オルタナティブなところでしたね。
塩コショウ珍しいのか、珍しいか、
あんまり聞かないと思います。
え、ちょっと待って、タッキー何した
塩、
あ、ほら、もう塩と塩コショウは一緒。一緒だよタッキー、それは一緒なの、うん、俺も塩だよ、うんうん、そう、コショウはそんなに塩じゃなかった。だって煮たくなら塩でしょ。コショウオンリーか。
そうですね、
コショウオンリーじゃ味しないでしょ。うん、え、それは塩ですよ、うん、そうです、そこにちょっとしたアクセントですよ、うん、それがコショウ、
コショウ、
うん、俺には選択力、選択肢があるから、
あるから。
ああ、ペンネームリトル、
はい、
最近漫画の違法アップロードが話題になっていますね、
はあ、
ついには大手の通信事業者まで通信を止める、うん、措置を取るなど、うん、まさに日本中を巻き込んだ事態となりました、うん、そんな中限りなく一部だと思うのですが、うん、SNS やニュースなどで、うん、ただで読めないなら漫画は読まない、うん、漫画にお金をかけたくないという若者がいるようです、うん、一漫画好きとしてはこれはとても悲しいと思いました、うん、しかしこのネット社会で生まれた若者であればこういった考えを持つのも少し分かってしまいます、うん、なぜなら情報やコンテンツがネットで簡単に取得できる一方、うん、違法アップロードはダメという広告や CM がやたらポップなイメージだからです、
うん、
例えば映画の前に流れるあの頭がカメラの人物が踊る CM などです。あんなポップな伝え方ではなくめちゃくちゃ犯罪、見るのも犯罪の片棒を担いでることになるといったことを、うん、自動車免許の講習の時に流れるビデオくらい切実に伝えた方がいいと思います。なるほど、うんうんうん、音楽界一を争うほどの漫画好きとしても有名な沙央さんの作り手としての意見が聞いてみたいです、うん、まあでもこのリトル、うんうん、あの言ってることも、うん、あと例えも、うんうん、面白いというかあの納得っていうか、
そうですね、
うんうん、そうだと思うね、うん、だからまあ本当はだからただで読めないなら漫画読まないっていう人は、
うん、
あの変な話このセリフには罪がないっていうか、
あ
の ただじゃないんだったら音楽聞かないっていう人には俺聞いてほしくないので、
うん、
あの利害関係が一致してる、
なるほど、
君はそうなんだね、うん、俺も聞いてほしくないよっていうことで、うん、
なるほど、
うん、問題がない、
うん、
で漫画にお金をかけたくないっていう人も、
うん、
あのまあだからそれでだったら読まないっていう選択肢、うん、まあ、この人は選択肢があるわけじゃない、宮本と違って、うん、
あ、
選択肢があるわけだから。
そうだった、忘れてました。僕には選択肢がないんだった。
選択肢があって読まないんだったらやっぱそれはしょうがない、やっぱ音楽にはお金をかけたくない、
うん、
だから CD も買わないしライブも行かないって言ったら、
うん、
まあ、俺はその人に聞いてほしくないので、
うん
うん、それでいいんだけど、その問題は関係ない人が儲けて、
うん、
その関係のない人間が例えばデリシャスレーベルじゃない人が勝手に無料でシルスペルフとかボヘミアンズとかヌードルスピローズをあのただで配ってしまって、で片っぽは3,000円で売ってますと言ったら当然ただの方欲しいのはまあ人間の心理としてはまあ理解できるじゃない。でお金が俺たちには入らずに作者には入らずにその違法したものに入るってことが大問題。あ、そうか、ただだから違う方法でお金を得てるのが広告料とかそういうものでね、
うん、そうですね、
うん、だし、あと変な話、うん、こっちの売れ行きをもともと CD 買ってた人でさえ買わなくなるわけじゃない、
うん、
2つあったら、
うん、
選択肢があったらただの方と有料どっちますか、
うん、
って聞かれたらさ、ね、じゃあすいません3000払いますって言わないでしょ、
うんうん、
だから、まあ、それは大問題だし、
うん、
うーん、ただこそのまあ、 この違法アップロードとか違法のものを取り締まるのは、うん、もうちょっと本気で、うん、ちゃんと、うん、国が対応してほしいと俺は切に思ってるけども、
うんうんうん
うん、なんかなんつうのそういうクリエイティブなものがしぼんでく運命はもう避けられないのかなと思ってる、うんうん、それはなんだろうなそういう、うん、その日のことしか考えないバカ野郎たちのせいでもうだから漫画家を目指す人もいなくなるし、
うん、
ミュージシャンを目指す人もいなくなるというか、
うんうんうん、
それがだってビジネスにならない、うん、そんなに情熱をね注いで、はいはいはいはい、エネルギー使って、
うん、
それが全くそこの絶対に未来がないって最初から言われてればさ、
うん
うんうんうん、そんなリスキーな人生誰も歩まないじゃないか。
そうですね。
だから、うん、まあすごくクリエイティブな面というかそういう側面は衰退していくんだろうなと思う、
うんうんうん、
だからバカめって思うよ。なんか俺はなんかもっといい時代を生きたけど、
うんうん、
今の若者から下は、うん、カスみたいな時代を生きることになるよ、うん、自分のせいでねっていう。
あうん、そうですね。
だと思うよ。本当に自分に返ってくることが結局。絶対数が減るよ。ただの目立ちたがり屋とかだけが残って、
うんうんうん、
才能がある人は他にも才能もあったりもするし。じゃあもうそんなもん やんないよってなっちゃうじゃない。
うん、
な
りますね。
なかなかこれはね。あとね
うん、
やっぱりどうしても意識が、
うん、
クリエイティブなものに関しては。国の機関とかの意識が絶対に低いんだよね、
うんうんうんうん、
だってさ、ね
うん、
こっちはミュージシャンだけ目立つけど、う
んはいはい、
当然ピローズとかデリシャスっていうとさ、
うん、
バッドミュージックって会社がいて、
はい、
社員が何人もいて、
うん、
それにはもう嫁も子供もいて、
うん、
家族はいて人生は続いてるわけだよ、
うん、
でそれで生活してる人たちだよね、
うんうんうん、
なんだけど、
うんうん
その会社で作ったも例えば、まあ、分かりやすく言うと、
うん
うん、なんだろう商品、
はい、
農家のさ、
うんうん、
作ったものを、
うん、
なんていうの勝手にも取ったら泥棒でしょ、
うん
うん、ただでなんかもらえないじゃない、
うん、
なのになぜか音楽とかさ、
うん、
そういうものはただでいいじゃんってなんかいう考え方があるけど、
うん、
いやいや これで生活してるのはそのチャラチャラしてるミュージシャンだけじゃなくて、うん、これを支える普通の会社、
はいはいはいはい、
普通に一生懸命働いてる会社の人の生活がかかってることだから、
うんうんうん
うん、なんでその商品を、
うん、
盗んでいいと思ってんのかっていうのが、
うんうんうん、
わからないんだよね。
あ、そう
ですね。これもだってこれ普通怒られるでしょ、その商品を盗んだら、
うん、それはそう
ね、犯罪だし、なんかそこは本気で対処しないんだよね、
うん、
その違法ダウンロードとかに、
うん、
なんかなかなか本気で動いてないと思う。
そうですね、うん、絶対そうだな。
多分イメージが、
うん、
そのスターだけなんだよ、うん、表に出てる人だけなんだよ、
あ
別にあいつ金持ってんじゃんみたいな、
うん、
いやいやだけどそこの後ろにもう何十人何百人といて回ってる、
うん
うんうん、ものだからね。
そうですね。
それがもうなんだろう、なんだろう、ラジオだろうとレコード店だろうと、
うん、
レコード会社だろうと音楽事務所だろうとライブハウスだろうと、
うんうんうん、
もう全てに人間が関わってそれで働いてる、
うんうん、
普通に働いてる人たちだから、
うん、
なんていうかね、まあ、
うん
ピローズはなんかありがたいことにすごくこう恵まれてるというか、うん、なんかこうすごいいいファンに恵まれたなと思ってるけど、
うん、
若い人たちは、
うん、
もうさっきの一緒ね、もうどんどんカスみたいな時代になってくんだよ、
うん、
自分のせいでねっていうことですよ、
うんうん、
それが若者には分かんのかなっていう、うん
この間もその ツイッターで見たんですけど、
うん、
岡本津ってバンドのベースの人のところに、
はい、浜くん、
そうですね、うん、浜くんのところに、ツイッターでこうメールのやり取りがこうできるんですけど、
うん、
女子高生からこうメールが来て直接ツイッターに、
うん、
他のバンドはこの無料のサイトに、うん、あのアップロードされてて聞けるんですけど、うん、岡本図はなんで無料のサイトに上がってないんですかって質問が女子高生から来たっていうのが上がってて、
すごいね。
もうこういうこと思っちゃう子が、うん、まあそれが全部だとは思わないけど、まあ、うん、できてきちゃってるっていうか、
あの本人に言っちゃってるってことでしょ。本人に、友達と陰口言ってんじゃなくて、
うん、
おお、なかなかだね。
なんであげないんですかっていうことも、うん、多分罪の意識もなく言ってる子が、
まあ、それに関して返事はいやお前に関係ねえだろっていうこれしかないよね。
うん、
いやお前に関係ねえよそんなことはっていう。
なんかその質問をミュージシャンに言えちゃう人がいる、生まれてるっていうのがちょっとあれだな、寂しいなと思って、
ね、どんどんカスの世代、
う
ん、
そうですね、
カスの時代になってくるね、
うん、うん、そうですよね、
うん、うん、本当に、
うん、
ざまみろ俺はいい時代を歩いた、いいファンに恵まれたよ、
うん、
うん、
そうですね、うん、
じゃあおすすめーる、
はい、
久しぶりじゃないか、
はい、
これは誰だ、どこだ、ん、誰からだあ、ペンネームのこ、はい、
うん、
うん、以前もボリューム152でさぬきのお入りというふわふわのひな菓子をおすすめして沢さんにぶった切られていましたがあ、そうなの、ちょっと覚えてないね今回おすすめするのはチーズをまとった大人の種菓子、
うん、
じゃり豆、
うん
うん、じゃり豆っていうのこれよくわかんない、濃厚チーズ、
うん、こう書いてますね、じゃり豆、
じゃり豆って書いてある、あ、書いてあるね、
はい、白丸の
じゃり豆ってなんだよ、うん、まあまあいいか、うん、ひまわりがかぼちゃの種に濃厚チーズがかかったスナック菓子、少数派の私がおすすめする、少数派ならではのお菓子、食べてみてください、
ほう、
あ、かぼちゃの種、
ほうほう、
ひまわり、
ひまわりとか、
俺かぼちゃ
は
好きじゃないのね、
はいはい、
だけどなんかその種類はかぼちゃの種ってものは浮かんでないけど、
ほうほう、
なんとなく
かぼちゃの種ってあんまり食べたことないです ね、うん、
なんかちっちゃちっちゃ、じゃり豆、あ、なんかひまわりの種っぽい、いただきます、
ん、いただきます、
ん、うん、おいしい、
うん、
おいしいけど普通にあの濃厚チーズを食べてるっていう、
そうですね、
感じで中は歯ごたえは分かるけど、じゃり豆のらしさが今まだ俺にはやってきてないけど
そうですね、食感、噛んだ時のこの種感はあるんですけど、
うん、
うん、
栄養価はどうなんだろうね、この、
うん、
うん、これはただの油のこうポリポリしたもんじゃダメなの、こっちの方がなんか種って、
うん、
例えばナッツとかさ、ああいうのすごく栄養価高いじゃね、
はいはい、
ミネラル豊富、アルギニン豊富みたいな、
はいはいはいはい、
うん、いや、うまいわ、
美味しいっすね、
うん、
うん、
これ俺全然永遠食えるわ
確かに、
うん、
うん、
3日3晩寝ないで食えるわ
そう、病気に病気になっている状態ですね、
うん
美味しい、
美味しいね、うんうん、チーズをまとった大人の種菓子、
うん、これはうまい、
うん、うまかった、ありがとう、うん、ということで、
はい、
じゃあ今日はカサブランカをかけようかな、
はい、
カサブランカのホリデーを聞きながらお別れです、
はい、
山中沢夫と
首里スペイロフ宮本でした。